皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月31日の火曜日ということで、5月の最終日となってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日も張り切って、第371回のポッドキャストをお送りしたいなと思っておりますが、いつものごとく一番最初に僕の近況のお話をしまして、で、まあ、ちょっとお知らせして、で、メインのトピック、そして最後に雑談という流れでいきたいなと思っております。今日のトピックは、楽に売れるという麻薬という名前にしました。で、サブタイトルがですね、企業5年目の悪夢というなんか仰々しい名前ですけどね、そんな話です。で、雑談がね、これから何が儲かるかみたいなことを雑談でお話をしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、最初にまず、近況なんですが、実はね、ちょっとこれ聞いてください。わかります?氷の水みたいに聞こえると思いますが、これなんとですね、不謹慎にも、これは僕はハイボールというお酒を飲みながらお話をしてるんですね。今入れたばっかりなので、全くもちろん酔ってませんけれども、最近ね、ちょっと練習してまして、メンバーさんでもあるいはお友達の方からですね、ハイボールはこのお酒で、この炭酸で、みたいなことを教えてもらってですね、ちょっと練習しているところでございまして、まあ全然美味しくないですけど、ワインの時のようにですね、一つ大人になるんじゃないかと思って、飲んでる最中でしてね、まあウィルキンソンっていう炭酸水が合うらしいので、ダースで買いまして、今やってますが炭酸強いんですよね。まあそのことどうでもいいですけど。ということで、飲んでおります。まあそれはいいとして、あとはね、ちょっと個人的なことになりますが、まあ僕はサーフィンをするのが、趣味なもんですから、まあ、ウェットスーツというものが日本ではいるわけですよ。で、たくさん持ってますしね。なんでかって言ったら、浪費家なんじゃなくて、単純にウェットスーツっていろいろタイプがあってですね、すごい寒い時には、まあ、ライトドライって言ってね、こう、水が入ってこないので、完全武装で真冬とかは寒い海には入るんですが、あと夏になったら当然トランクスですよね。日本の場合はですよ。日本の暖かい地域だったらですけど、あと、途中はね、半袖長ズボンのタイプだと、シーガルって日本語で言うんですけど、あと長袖長ズボンのものを、フルスーツとかね、半袖半ズボンをスプリングとかって言いまして、まあ、一通り僕も持ってるんですが、なんとそのね、フルスーツのですね、お尻がもう破れちゃいまして、昔の、いわゆる誠ちゃんで言うと、貧乏ちゃまくんみたいに、お尻だけパカって開いちゃったんですよ。で、僕は友達に言われて気づいたんですが、爆笑してましたね、彼は。お尻がパコッと開いちゃってですね、なんか、恥ずかしかったんですが、そのままサーフィンしまして、その後、ああ、ってことで、残念だったんですが、まあ、それで、新しいのをちょっと、来年買わなきゃな、と、来年っていうか今年の秋なんだけども、必要な時にまた買わなきゃな、というところと、でもちょうどね、もう一個、シーガルといって半袖長ズボンの方も、僕はその、去年のシーズンに足の膝小僧とか破れてるんですよ。尾崎豊さんのジーパンみたいに。破れてるから、これもね、実はつい最近、まあそれはシーズンだと今から使うので、新調したばっかりで、まあオーダーなのでね、サイズ測ってできたばっかりなんですが、だから、ああ、結構今年はお金をたくさん、ウエットスーツを買わなきゃいけないというふうなシーズンでね、実はワクワクしてるんですけど、まあ、今年は全部入れ替える年だなという感じだから、結構浪費をするなと、僕はあんま物変わらないので、買わないので、今度重なると結構物買うなって感じになるんですよね。で、しかも、今年の夏もですね、去年同様、一月半ぐらいかな、ハワイのオアフに滞在しようと思ってるんですよ。家族と一緒ですけどね。思ってるので、まあ、そのハワイで、やるためにね、ちょっといつもの板じゃなくて、新しい板を一本今年は買おうかなと思ってるので、なんかすごいでしょ。結構浪費自慢をしようかなと思ってですね。今年いっぱい買い物するんですよ、という話でしたね。なんのこっちゃって感じですけど。あ、と、ここでちょっとお知らせだけ挟ましてください。まず一つですね、僕のヨーロッパのセミナーでございますが、勉強会ですが、これがフィレンツェの6月18日と、バルセロナの6月21日ですね。バルセロナの21日が夜ですね。フィレンツェの方が6月1日土曜日の昼間でございますが、これおかげさまでフィレンツェの方はキャンセル待ちにさせていただいてました。いっぱいになっちゃってですね。で、どうしてももう入らないという感じだったんですけども、キャンセル待ちが非常に多くてですね、これはいかんということで場所をまあ急遽選定していただきまして、奇跡的に一つ空いてましてですね、広いお部屋が、場所が変わっちゃうんですけど、 同じくドゥオーモっててね、フィレンツェのど真ん中のど真ん中のホテルに、非常に良いホテルですが、そこの綺麗なホテルの会議室が空いてたので、そこでやります。ですから場所は変わってしまいましたが、中心部になりましたし、若干名入るので、キャンセル待ちの方は全部入ることができることになりました。ただ、今日以降はまたキャンセル待ちになりそうな勢いなので、とにかく早く、広いホテルだからちょっと入れると思うんですけど、持ち込んでください。予定されている方はね、コンテンツラボフィレンツェ、勉強会と検索すると出てきますので、6月18日。あと、バルセロナの方も、15名限定でもう埋まりつつありまして、追加座席分ぐらいになってくるので、これも早めにお願いします。ここは場所がちょっと変えられないので、6月21日参加予定の方は早めにセミナーを申し込んでください。すっごいいっぱい人が来ますから、楽しいんじゃないかなと思って、僕も楽しみにしてるな、これ聞かれてる方で来られる方は、楽しみにしております。あとですね、その他、いくつかありまして、これはまあ、お知らせというか、ご報告なんですが、今年のね、1月に僕、女性がですね、国際結婚をしたりして、海外に住むということになった時でも、自分で経済的にビジネスを持つためにはどうするかというパートを受け持つという意味で、まあ、女性のための経済的な自立といいますか、仕事といいますか、みたいなのの、講義をね、アメリカで、日本人女性と外国人男性とのマッチメーカーをなさっている松本直子さん、会話 USA というビジネス名ですけれども、松本直子さん国際結婚のプロデューサーもなさってますけど、がやられたのに登壇させてもらったのは覚えてますかね、まあ、お話したことあります。その直子さんがですね、今回7月2日にもうすでにすごいんですけども、いっぱいなのでね、ご参加いただくことはできませんが、そういう中でね、海外にやっぱ出ていきたいという方々向けにね、で暮らしてみたい方々向けにマッチメーカーをするということで、人の役に立ちながらビジネスするってこともできていくわけですから、そういった方にね、いろいろサポートをするとね、すごくクローズドというか、すごく少人数のですね、レッスンというか講座をね、7月の2日に日本でなさる予定なんですよ。で、僕も声かけていただいて、サポーターとしてご参加する予定なので、すごく楽しみにしてますが、まあ、そんな活動もなさってて、今回はね入れませんけれども、もしそういったものに興味がある方がいらっしゃればね、松本さんそういうのすごく長けていらっしゃる方ですから、彼女のことをフォローいただければ今後の情報も入ってくるんじゃないかなというふうに思う、まあ、僕は僕でそれに行けることがとても楽しみでね、光栄で思ってますので、またちょっと勉強をしながらやっていこうかなというふうに思っています。僕は多分海外のビジネス作り方が得意ですから、そういった話でフォローアップしていくということになるんだろうなと思いますが、まあ、そんなところでお手伝いしに行っていこうかなと思っております。で、興味がある方はね、ご本人フォローいただければ、マッチメーカー周りのこともですね、また今回は無理ですけど、お話ができるんじゃないかなと思っておりますよ。はい。で、何でしたっけ？あとはですね、お友達の、後でちょっと詳しく説明しますが、鈴木先生というね、カウンセラーの僕、お友達の先生が昔から、付き合いをさせていただいてまして、とても世話になってるんですが、まだ、今まで本を出しててなかったのが不思議なぐらいの、鈴木さんですが、この度本を出されることになりました。で、すごく良い本なので、ぜひ読んでください。勝手ながら紹介させてもらいます。感情は5秒で整えられるという書籍でね、ダイヤモンド社から出ています。感情は5秒で整えられる。一流のビジネスマンが実践、仕事はメンタルで決まるという本でございまして、またちょうど今日かな、配信日に発売だから前後しちゃったらいけないから、来週またね、しっかりと内容もフォローしていきたいと思って、皆さんに公開したいけれども、発売日で記念ですからね、今日せっかくだから、お話しておこうかなというふうに思います。すごく骨太のですね、よくわかんないカウンセラーという名乗る方が、こんなネガティブなこと言っちゃいけませんが、いらっしゃるじゃないですか。何言ってんのみたいな人がいるのかもしれないけれども、鈴木さんはもう、いわゆる僕に太鼓判を生まれて失礼かもしれないけれども、本物の方でございますね。企業の、もちろん、講習もなさってるし、スクールカウンセリング現場にも結構長く関わってらっしゃったし、子育てのお母さん向けの支援もやってるし、カウンセリングの方のガチの養成スクールもやってらっしゃる、もうなんちゃってじゃありませんので、そんな方が書いた本ですから、とても楽しみに僕もしておりますが、ぜひ皆さんもね、どんな方にも共通する内容になっているので手に取ってみてください。はい、ということで、今日の話に行きますね。ごめんなさい、お知らせでございました。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日はさっき申し上げた通り、楽に売れるという麻薬、 企業5年目の悪夢という名前にしました。まあ、飽きてる社長の処方箋って名前に最初したんだけど、わかんないかなと思ってちょっと変えたんですが、まあ、結構ティーザーコピーっぽいんですけどね。まあ、聞いてください。どういう話かというと、まあ、楽に売れるということのテーマなんですよ。皆さんこれ聞いてる方って、まあ、すごく僕との関係性が慣れててね、聞いてやろうかと言っていただく方はちょっと違うかもしれないけども、まあまあ聞いていただいてるってことは、ネットビジネスとかね、ネットを活用するネットを使ったビジネスみたいなものに、まあ、興味がない人はいないんだと思うんですよ。で、その中でも、まあ、ビジネスをする上でね、商品とか、の仕入れだったりね、いろいろこう、そういうものの煩わしさが全くなく、まあ、要するに後腐れなく売れて、後腐れなく売れて、仕入れ交渉もないし、お客様のサポートもそれほどというかほとんどいらないという形で、あと自分が顔を出してね、にこやかに笑うなんてことも当然必要ないということで、面倒があまりないビジネスがしたいなということで、インターネットを使ったビジネスっていうふうに行き着いた人も多くないでしょうか。多いと思うんですよ。僕ももともとそういう類でしたからね、だと思いますね。あと、まあなんだろう、ブログをやったりとか、メールマガジンを書いたりとか、まあ動画を撮ったり、インスタやったり、いろいろあると思う、Facebook やったり、まあそういうのはもうめんどくせえと。そんなめんどくいことしなくても、ポンポンと売り上げが上がって、入金もあるようなことがしたいなという意味でもネットビジネスを選んだ人、ネットっていうビジネスを選んだ人、ビジネスをネットで使うって感じかな、の人って多いと思うんですけど、そうじゃないですか。で、クソ真面目に答えていけばね、そんなあるわけないじゃん、みたいな。あるわけないじゃん、っていうふうにね、いうことができません。で、僕もね、結構、そう思っているし、そう思いたいところもあるし、みたいなところでね、結構言っていたと思うんです。今でもたまに言いますけど、言ってたと思うんですよ。なんですが、そうやって言うのは簡単だし、それに同調してもらうのも簡単なんだけど、でも今の時代ですね、条件があったら、意外とそういうのってあるんですよね。そういう、あるんですよ。つまり、煩わしいことがなく、面倒なことがない、後腐れなく売れて、交渉とか客のサポートは全くなく売れていったりとか、メルマガだったりブログとかどこ吹く風って感じでポンポン売り上げ上がっていくようなもの、入金が入ってくるものというのは、まあ、意外とあるんですよね。そういうシーンをね、見ました。だから、あ、そんなに美味しい状態にできるのね、みたいな。すごいっすねー、みたいな感じは、この目で、まあ実際僕は見ましたんでね、見てきましたんで、やっぱり簡単に舐めんじゃねえよというほどでもないな、というのもよくわかっているな、わかってる、わかってきた方だろうな、というふうには思うわけですよ。まあどういうのかというと、話は長くなるんだけど、まあ最もたる例が、大手のショッピングモールって今ありますよね。まあどこぞっていうのは言ってもいいと思うんだけど、今だったら、まあ、アマゾンジャパンとかね、アマゾン .com とか、まあ、アメリカだったらタオパオということになるんでしょうけれども、まあ、T モールかもしれませんが、まあ、こういったものが、まあ、楽天でもいいですよ。まあ、こういったもん5000億とか1兆円とか、もうタオパオなんかもっとでかいですけど、そういうマーケットシェアを持っていて、年々伸びてるようなモールっていうのは、やっぱり、売れ筋を抑えてしまえば、抑えるというのは、その出品さえしてしまえばね、利益率云々を言わないんであれば、いくらでも売れていくというものだから、それを大量で転売するということをビジネスにしている人いっぱいいると思うんですね。まあこういったものも一つだと思うし、あとは何だろう、誰かお客さんを引っ張るのがすごく得意な、代理店とか引っ張ることがすごく好きな人と、得意な人と組んでね、組むというか契約して、まあ卸と呼ぶこともあるし、代理店契約ということもあるけど、そういうようなものでやってる場合も、そういうことはよく目にするし、あとはもっと単純で、まあありきたりのページを作ってね、普通に集客をするサービスでも商品でもいいんですが、モールとか使わずにね、サービス業でもやってるとしても、参入タイミングと広告のメディアとの相性が良ければ、やっぱこれもスタートした瞬間バンバンバンバンって売れるわけですよ。これもやっぱりすごく低い獲得コストで取れていくので、まあ、ポンポン売れると、楽に売れるという状況なんだと思いますね。あとなんだろう、まあ、需要がもともとある商品だとすると、まあ、ブランド品だったり、有名ブランドの何かの商品だったり、有名ブランドの何かの、ヘルス&ビューティーの商品かもしれないけど、そういったものの、卸元を、資金を使って抑えたりとか、たまたま最初に唾をつけたりってことで、 抑えちゃってる人だとすると、やっぱ比較的競争力があります。価格競争力があるので、これも独占的に販売できるって意味では、ポンポン売れると言いますか、楽に売れるという状況が作れているケースがあるな、ということ。だからまあ、意外とあるわけですよ。すぐあるとは言いませんよ。それを目指してはいけないんだけども、あるわけですね。だからすごくいいです。ですからまあ、舐めんじゃねえよとか言う前に、すごくいいんですよ。ですからこれはやっぱり、そうなるならもう作った方がいいし、そのまま行っちゃった方がいいというふうに思うんですよね。なので、一般的にはそういう商売があるのですとかつって、そういうビジネスの作り方なんていうのを教えるのが一番いいのかもしれませんし、まああるんですよ。だけれども、今日はね、その逆で、その方法はこうやって作るんですってことを言いたいわけじゃなくて、まあ少し逆に針を振りまして、目線を変えるとね、こういうビジネスって、ビジネスが終わりを迎えてしまうってリスクもすっごい高いんですよね。まあ想像はつくでしょ。だから、終わりを迎えるリスクがすごく高いわけですよ。だからさっき、ふーん、そんなのそんなにポンポン売れるのかよ、すごいですなーなんつって、いうシーンもたくさん見たと同じ量ぐらい、お、そんな風に一瞬で終わるのねという、終わりを迎えたという状況、ビジネスそのものがダメになっている状況、瞬間も、まあ、たくさん見てきたんですよ。なので、まあ、結構、まあ、クソ真面目かよって話になるのかもしれないし、ネガティブ星人かよって言われちゃうかもしれないけれども、そっちが僕は目につくんですよね。なので、まあ、今日はそういうね、ダメになる瞬間、まあ、例え話もしますけれども、の話をちょっとしたいなと思っていて、じゃあなんでその本質があるのかと。すぐ売れるものはすぐダメになるみたいな単純な話でもなくてですね、その話をまた改めてしたいなというふうに、思います。で、まあ、まず最初にね、楽に売れるということのですね、ちょっと、まあ、からくりというか、その状態を紐解いていきたいと思うんですけど、まあ、僕はね、これは、少し極端な見方かもしれませんが、よく人に言うのはね、楽に売れるというのは、まあ、多分麻薬に近い強烈な依存を生むなというふうに思うんですよ。楽に売れること、しつこいけど何にも悪くないですよ。もう全然もう最高ですよ。ですから全然悪くないし、もう稼ぐだけ稼いだ方が絶対いいんです。ですから反省もする必要がないし、怖がる必要も全くないし、まあその話は後しますけど、とにかく、でも楽に売れる状況というのはやっぱ麻薬に近い強烈な依存を生むなというふうに思っていて、だからまあタバコと一緒だと思うんですよね。切れている時の苦しさが半端ないわけですよ。切れている時の禁断症状っていうか、まあそういうのが、まああるわけです。つまり楽に売れていない状況が禁断症状ぐらい辛いということになるわけで、まあ普通はね、楽に売れている状況は特別範囲な状況であって、日常というのは売れてない状況と理解しがするのが客観的だと思うんだけど、そうじゃなくて、楽に売れない状況がもう苦痛になるというのは、タバコに近い、麻薬に近い禁断症状になっているんだろうなと。まあ、だって楽に売れるっていう状況でなければ、そんなこと考えなくて済むんですからね。この辺にちょっとからくりがありましてね。で、すごいけど、なんか楽に売れる状況は何も悪くない、最高なんです。ですから、商売するなら絶対に大事にした方がいい状況だし、まあ、それを作り上げた自分自身、自分の会社を誇らしく思うべき、自慢しまくるべきぐらい思いますよ。もう羨ましいなってやっぱ思うしね。才能も実際ありますからね、そういう人っていうのは。能力もあるし、努力もしているからそうなってるわけだけど、まあまあ、ちょっと話戻しましょう。で、楽に売れる状況は、麻薬に近いなと思っていて、だから特殊なんですよ、楽に売れる状況っていうのは。特殊なんですね。なんで、長く続かないリスクがずっと潜んでる、大きく潜んでる感じがあって、例えば誰かとかね、誰かとかなんかの強い代理店とか、あとモールでもいいですよ、さっきのアマゾンでも含めて、モールの、手を借りて売っているというふうになってくると、まさかと思うかもしれないけれども、やっぱりリスクを伴うし、あと、見つかるまでは大丈夫。まあ、モールだったら、例えば一斉に停止をされたりとかっていうこともあるだろうし、代理店だったら一斉に鞍替えされるってこともあるじゃないですか。あとは、真似をされるまでは大丈夫という程度のものかもしれないし、あと、法律とか規制とか認可というもののアービトラージですね。自分は規制をクリアしてるけど、向こうはクリアしてないという形で、優位性を持った商売だったり、はたまたグレーゾーンですね。限りなくクラな人は まともな人だといないんだけども、グレーゾーンっていうのはまあ、グレーなものはグレーですから、グレーゾーン、良い意味でね、ってことをうまく利用している状況だったり、っていうことになると、なかなか大きなリスクがある。なかなか続かないわけですよ、こういうのってね。で、有名ブランドとかを、なんだろうか、有名ブランドとか有名商品の並行輸入をして Amazon で売ってるなんて、転売してるなんてのは最もたる例ですけれども、こうなると。まあ、でもいいじゃないですか。いいと思うんだけど、いいと思うんですよ。なぜかというと、まあこれぐらいのリスクはね、分かってますよ、やってる人は。分かっているし、100% 知ってる。なぜかというと、やっぱそこまで持ってきた人って、やっぱりすごく優秀な方が多いし、まあ、優秀な方ばっかりかな、多いし、一度は、売れる状況を作れた人ですから、楽に売れる状況、しかも楽に売れる状況を作れてる人だから、そこまではやっぱりいろいろ探したりとかしてきたわけだし、だからね、才能とか努力を伴っているわけですよ。ですから、なんだろうか、またやればいいじゃないか、ということじゃないですか。その時はその時だ、というふうに思えばいいぐらいの程度だと思うんですよ。だし実際そう思ってる人多いと思いますね。なんですが、この辺から、言いたいことが言っていきますけど、楽に売れる状況は、特殊っちゃ特殊なんですよ。もうしつこいと。しつこいと思いますが、特殊でしょ？なので、一回経験するとですね、楽に売れるということ以外に、興味が出ないですよね。これはね、みんなそうじゃないですかね。興味が出ない。で、簡単に言えば、まあ、ご苦労なこったですな、という本音があると。そんな気分じゃないかなと、僕はそういう経験がないので、代弁しかできませんが、勝手なね。そういう感じ、おお、ご苦労なこった、っていう感じになるんですよね。で、しつこいけど、ビジネスで売れるものを売るというのが鉄則だから、いいんですけども、でもやっぱり、いくら売れるものだとしてもね、どのようにすれば売れるのかという、プロセスというか、試みというか、試行錯誤はね、短期であれ、長期であれ、絶対いるわけですよ。いるんです。リサーチをしてみたらいろいろいるんですけども、これがね、クソめんどくさくなってくるんですよ。だから、ポーンと売れるものは何だろうか、ポーンと売れる場所はどこだろうか、ポーンと買ってくれる人は誰だろうか、ポーンと代わりに売ってくれる人はどこにいるだろうか、みたいな風なアプローチにね、なっちゃうんですよ。そういうことしか興味がなくなるというか、ポンと売れるという状況からしかスタートできなく、いつしかなってるわけで、だからまあ、試行錯誤ができないんですけど、傲慢にそう言ってるかって言ったらそうでもなくて、体がね、多分受け付けなくなってるんですよね、禁断症状で。というふうにもう思うんですよ、僕は。禁断症状だなと思うところがあって、結構ある種、まあこう、デフォルメして言ってますけどね。でもまあそういう感じに見えて、でもこれってもう人情の世界だと思ってて、しつこいけどそういう人は優秀ですから、そうできる実力もあるし、そのようにできる根性もね、努力もできる人なんですよ。全然できる人ばっかりですね。僕はこれまで会ってきた人たちも。だから幾ばくかのお金も持ってますね。大会は幾ばくかっていろいろ額の方はあるけれども持ってるし、全部持ってます、必要なことは。なんだけど、人情として言えませんね。禁断症状に近くなるっていうのは。だから、ポーンと売れるって状況からしか話が始まらないというか、があるわけですよ。で、もう一個ね、特徴があって、まあ、それでいいんだけど、まあ、ポンポン売れてるんだったら、既存のお客様がいるでしょ？いるじゃないですか。で、既存のビジネスのお客様を、既存客をね、大事にしてリピートしていただくということは商売の鉄則であると、成功セオリーだとすればですね、当然それは必要なことだと思うんだけども、これまたね、この麻薬の特徴が、既存のお客様をあんま大事にしないんじゃなくてできないというか、ってところがあるのも大きな特徴でして、まあ、しつこいけど、ビジネスのスタイルとかね、商材によってはリピートしにくい商品もあるし、二度とリピートするかよみたいな商品ももちろんあるんだろうけれども、やっぱ総じて既存客からの購入回数が、利益の安定を生むということを考えていくと、やっぱりちょっと乱暴なやり口じゃないですか。大事にしないなんつのは。ポンポン売れていってるんだからお客さんも増えていくんですからね。だから、で、まあ、しつこいけど、なんでかというと既存客というのは、そのリピートしてくださると利益は盤石になると言ってもね、既存客はポンポン金を使ったりしないわけですよ。だから、 ポツッみたいな感じで購入してくださる。たまにはゾーンと買う人もいるかもしれないけども、でもポツッ、ポツッというのがやっぱ理想的だと言われているので、こういう方になる。で、それが全部合わさると、新規の売り上げに量がするぐらいになっていくみたいなことなわけですよ。なんだけど、そのポツッ、ポツを作るためには、非常にこう、地道なというか別にこう、地を這えということじゃないんだけど、まあ、ある種地道な、すごく簡単であり地道な、こう、フォローアップというかメンテナンスといいますか、そういうものが必要なんですよね。まあ、あえてメルマガとは言いませんよ。方法は何でもいいので。なんですよね。だし、まあ、どのようにするとフォローアップが最適になるかという、まあ、それこそ試行錯誤みたいなものも緩やかに、緩やかにですよ。新規客を取るほど激しくなくて、緩やかにこうやっていくみたいなことがいるんだけど、でも、ってことはその行為って、ポンと売れることもないし、ましてやポンポンも売れないじゃないですか。だから、そうなるとさっきの麻薬の状況、禁断症状に近い状況だから、もう、苦しいみたいな、はあ、もう薬、みたいになってきてですね、まあそんなご苦労なことはできませんわ、というふうな、思ってないんだけど、そんな感じになると、いうところがあるなぁと思うんですよね。で、しつこいです。何回も言いますけど、悪くないんですよ。全然悪くありません。だって、売れてますから、儲かってるでしょうし。全然悪くないんだけど、でもね、これがまたリスクっつのは突然来るんですよ。で、分かってるんです。頭がいいからみんな。僕が自分のことを棚に上げて言ってるんですが、分かってるんですよ。だけど、ピタッと新規が止まるような出来事が、まあ、起こるからまた不思議なもんで。で、リピート客もフォローしてないと来たもんで、そうするとね、やばいわけですよ。やばいという感じになりまして、悪夢が起こると。いうことになる。まあ、脅しちゃいけないというか、こんなネガティブに、もうポジティブに置き換えていきますが、ちゅうことでね、じゃあ、年でも全然ずるかるんだから、一回商売軌道のした人って二つ目立ち上げるのは結構できたりしますか、規模はあるとしてもね。新しい水を探せばいいんだけれども、そういう時も、麻薬を知らない間に摂取してますから、ポンと売れるもの探しゲームをどうしてもしちゃうわけですよ。ポンと売れるもの探しをすると。でもね、やっぱり普通に売れていくものを探すゲームの方が、世の中のやっぱり道理としては多い、確率が多いから、そうするべきなんだけど、ポンと探す、売れるものを探すゲームはやっぱりしんどいんですよ。見つからたことがあるわけだから、見つからないとは言わないし、見つかる人もいるんだろうけれども、やっぱりなかなかしんどいゲームですね。で、しかももっと悪いのが、結構ポン、ポンと売れる商売をしている人というのは、まあ結局うまくいってるからスタッフがいるでしょ。で、オペレーションはほとんどしてないわけですよ。もうその頃になると。してないので、その癖があってですね、ポンと探すものをゲーする、探すゲームをね、それをしかも人に探させようとするという、やらせようとしたりとかっていう傾向があってですね、普通に売れていくものを探すゲームすら、アルバイトとかパートさんとか、そのスタッフと呼ばれるような人だとできないわけですよ。そんな力があれば起業してるでしょうからね。なんだけれども、なんか投資家な気分になってきてですね、そういうことをしてしまうということがある。まあ僕、自戒を込めて言ってるんですけどね。あるなと思っていて。もちろん投資家の立場っていうのは、インベスターっていうのは非常にゴールに近い立場なんだろうなと思うんですけれども、インベスターって別に、しょぼいお金でね、従業員レベルの人にやらしたりしません。もうやっぱり大きな額をドーンって入れますから、そこでも人選すらやっぱ彼らとは違うので、真似事にしかなっていかないところがやっぱあるわけで、まあ、そうなると、やっぱポンと売れていく探すゲームにしてもね、普通に入れていくゲームに人にやらすには無理があるゲームになるわけですよ。だからやっぱり自分で、まあそう悪くなってからでもいいし、まあ今でもいいんだろうけれども、ポンと売れるものを探しゲームしかできない禁断症状なんであれば、逆にポンと探すものゲームは難しいから、そのゲームの挑戦の回数を今のうちからわーっと増やしてですね、ポンと探すものをまた見つける旅に出とかないとダメじゃないですか。ポンと探すものはポンポン見つからないから。もしくは、正常である普通に売れていくものゲームをしていく。つまり、リハビリをちょっとしといた方がいいのかな、というふうに、やっぱり思ったりするんですよね。で、まあ、ここまで話してて、まあ、本音を言うとね、まあ、自分の自戒を込めても言ってますよ。偉そうにね、言ってると思うんだけども、これ聞いてもね、多分ね、100% 刺さってないです、みんな。刺さってないでしょ。で、 なぜかというと、やっぱり将来死ぬかもしれませんよというふうに、家族もいない独身男性に生命保険に入れって言われてもですね、なかなか入んないじゃないですか。ね、それよりも、今日の仕事を6時までに終わらないと、今晩に行けないよって言われた方が頑張って仕事をするでしょ？ってことで、まあ、人情なんだろうなとは思います。だって人は構造上将来の不安には備えることができないと言われていますね。失いたくないっていう能力を働くけど、未来に与えられる恐怖みたいなものは備えることができない。だから地震でも毎回繰り返されて不謹慎ですけれども、ということなんだろうなというふうに思うんですよね。なので失いたくないって力の方が強いから、未来のリスクに備えるよりも、この権利とは自分で貸し取ったものだから全然誰も悪くないんだけど、でもね、この権利、つまり楽に売れるというこの状況をいかに長続きさせるかというふうに終始しちゃうんですよね。終始しちゃう。でもさっき言ったみたいに、その道理として長く続かない条件って絶対あるから、その辺がね、やっぱり言わずにいられないなというところで今日は取り上げてみました。まあまあ、とても良い状況なんだけれども、リスクがあるということでもったいないだけだから、本当に聞いてない人は聞く必要がないし、備えることができれば備えた方がいい。まあその時になったらやればいいんだけど、やっぱり無理、その時になったらダメよっていうふうに脅してるわけじゃなくて、人情という部分が出てきてね、禁断症状みたいになっちゃうと、まともな商売の準備ってことがもうできなくなっちゃうのが一番のリスク。つまり宝くじに当たった人ってね、ダメになるというふうに、宝くじっつうと、これはまた大げさすぎるんだけれども、まあそういうもので、やっぱり、極めて短期間、すごく苦節何年って経過で当たった人ってなかなかおごらないところがあるので、大丈夫だったりするらしいんですけども、やっぱりね、その辺は大切かなというふうに思ったので、話をしてみました。どうでしょうか。ということで、今日の雑談に移っていきましょう。今日はですね、何でしたっけ？あ、そうですね。今日は、これからの儲かる話って話だった。失礼。それはね、儲かる話なんだけど、まあ、もうちょっと、こう、ふわっとした話でして、僕ね、実は、コンサルティングの事業というものは、まあ、これからも続けていこうと思っています。もちろん別のものも、やる予定がこれからありますしね、やっていくと思いますし、まあ、今でもやってますが、コンサルティングという事業体というのはこれからも続けていくし、大きくしていこうというふうに思っています。でね、そんな中で、まあ僕自身もだけど、僕の会社でと言った方がいいかもしれないけど、自治体のね、コンサルティングっていうのをやっぱ手掛けてみたいなと思っています。自治体のね、市町村とかですよ。まあそういうことですね。のコンサルティングをしてみたい。まあコンサルティングファームだったら大体戦略系だとやってる場合が多いと思いますが、やってみたいなと思ってて、こういうのいつからか思い始めていているんですよ。そんな中ね、こういう自治体へのコンサルティングをすでに多く手掛けてる NPO 団体の代表さんがメンバーさんにいらっしゃるんですよね。で、とても僕はいつも勉強させていただいてますが、まあ、彼と話していたんです。まあ、自治体のコンサルの話を当然しますからね。今、どうですか？ですが、まあ、話をしている中で、なんかね、いろんな細かいことは、あれがあるから言えないんだろう。今これ言えませんけど、なんかね、介護、とかね、病院通いを減らすために、その地域の高齢者の方に生きがいを作って健康でいてもらおうというようなお題目のプロジェクトがやっぱり多いんですって。だからこれをどうしていきましょうということでコンサルに入ってもらってるってケースがすごく、まあ、多いそうですね。まあ、だからなんだって話をこれからしますけど、でね、一方でっていうか同じというか偶然なんですが、1年ほど前でしょうかね、お友達からご紹介いただきまして、同じ場にね、経済産業省の、まあ、偉い人、まあ、ペケペケ課長さんと呼ばれるお立場の方ですね、失礼になるからあまり申し上げませんけれども、まあ、いらっしゃいます。まあ、すごく話が面白い方で、いろんなことも手掛けている方ですよ。で、まあ、いろいろメディアにも出てらっしゃいますけどね、その方と話す機会があって、まあ、非常に失礼千万だったんだけども、まあ、今後ね、我々が儲けていくためにはどんな分野が伸びるんですかねというふうに聞いてみました。そしたらね、何とおっしゃったかというと、これからは、まあ、一億総活躍社会という政策もあるように、あるいはもともと名前が違ったそうなんですが、あるようにね、わかると思いますが、これからはもう医療費の問題も社会福祉の問題もあるから、とにかく定年後もしくは定年前後で 老人と呼ばれる年になるまでのこの間、つまり50歳から、お亡くなる、なるまでかもしれないし、60歳からもしれない。とにかく高齢者の方が、生きがいを見つけていこう、生きがいを見つけていけて病気を減らそうみたいな政策が、やっぱり増えていくと思いますと。って考えていくと、やっぱその辺の周辺のビジネスをしていると、それを満たすような周辺にいるとね、成長期に乗れるんじゃないかということをおっしゃってましたね。もちろんここからは思考の訓練になるわけだけれども、例えばね、そういう施設が増えるんじゃないかと思って、高齢者の方が活動しやすい施設の設計だったり施工っていうのも昔からの箱物という話もあるだろうし、ソフトウェア、そうなると看護師さんの仕事が増えるんではないかとかね、いうことにもなるかもしれないし、はたまた心のケアをするために、もしかすると、高齢者の方の、シニアの方の専用のコーチングビジネスみたいなものができるかもしれないとかね。あと実際、町の保健室というようなサービスが実際で始まっている場合もあると教えてもらいましたけども、みたいなことですね。あと、ね、大阪の方のホテルでも、シニアの方を集める、まあ、サロンみたいなね、の走りみたいなことをね、独自にやってるところが、まあ、うまくいってたりとか、いうこともあるので、まあ、その辺の周辺なんだろうな、ということは想像できることが、まあ、あるわけですよ。まあ、ここからは皆さんが頭の体操だからもう投げつけときますけど、多分この辺の周辺ビジネスは、今、活況だし、実際そういうヒントが2つも出てるわけだから、じゃあちょっと話が終わるのかなと、日本の方におっしゃいましたが、思いますヨーロッパのセミナーも、ちょっと海外行きたいと思いますので、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。いいんじゃないかなと。そういう意味では海外の視察に行くっていうのもとても良くて、まあ、高齢者の方が生き生きとするために何が行われているかってことを、北欧が素晴らしいとは北欧の方はおっしゃいませんけど、行ってみるだけでも価値があると思うし、欧米じゃねえや、アメリカ。まあ、アジアはね、そういうのがまだない国ばっかりだと思うんだけど、ちょっと、もしくは労働力としてその辺の国がどう使えるのかとかね、いろいろこうやることはあるのかな、というふうに。あと、ね、高齢者の方の結局移住がマレーシアで多いのもそういうのの流れ、走りじゃないですか。まあ、考えてみると面白いんじゃないかな、というふうに思いますんでね。投げてみました。まあ、この辺の話はね、ちょっとまた、ちゃんとしたトピックでお話ができればな、と思いますし、まあ、僕自分の、メンバーさんでね、毎月、セミナーをやってるんですが、まあ、そこでがっつりお話をするような準備もちょっとしようかな、と今思ってますけども、まあ、ちょっと興味がある分野なんですよね。ということで、今日は雑談として取り上げてみました。また皆さん情報あればね、僕にも教えてください。贅沢ですね。教えてくださいと申し上げておきましょう。あとね、僕のお話ではないんですが、僕と同じぐらい大切なお友達がですね、書籍をこの度出版されました。で、発売日にちょうど配信だから、発売してからまた改めてと思ったんだけど、今日も事前に来週また改めて申し上げますが、僕のね、お友達で、とても昔から企業当初から、いろんな意味で、お世話になってます。年齢も僕よりも全然上の先輩ですし、すごくお話を聞いてくださるので、どうしても僕は会うとホイホイ話をしてます。プロのカウンセラーの方で、鈴木正幸さんという先生がいらっしゃるんですが、彼がですね、まあ、今まで出てなかったのが不思議ですけど、初めての本になるですね、書籍を出版されました。タイトルが、感情は5秒で整えられる。一流ビジネスマンが実践。仕事はメンタルで決まる。というふうな感じで、非常にね、奥深い臨床もなさっている方だし、過去に何年もスクールカウンセラーで子供たちと向き合っていらっしゃるし、お母さん向けに、子育てについてのケアもしてるし、まあ、企業向けにね、講習もいつもなさってて、すごく、まあ、いわゆる僕の勝手な評価だと、まあ、プロです。もうまさにプロという表現がすごいし、まあ、骨太の人だなと昔から僕は思って、まあ、言葉は悪いけどね、なんちゃってカウンセラーと言いますか、何言ってんだろうみたいな人もいるじゃないですか。でいっぱいいるなと思うけど、まあ、この人は本当に本物だなというふうに、おべんちゃらじゃなくて昔から思っている。だから僕はやっぱ頼りてしまうし、っていう方がね、初めて本を出されています。で、中身はね、非常に誰でも使える内容になっていてですね、僕も今度のヨーロッパでもね、持っていこうかなと、思っておりますが、ビジネスマンじゃなくてもね、自分の心のケアってことはとても大切だと思うので、それをね、非常に学べる本だと思いますから、書籍がね、本屋にも並んでいますので、ぜひね、本屋で買っていただければと思って、もちろんアマゾンでも売ってますが、どちらでも 買ってもらえればなというふうに思いますね。で、また僕も、どういうふうに皆さんが自分以外の本をね、どう思うかってことは、友達の本だったら聞いてみたいなと思ってますので、また、感情は5秒で捉える鈴木さんの本読んで、感想があれば僕の方にも聞かせてみてください。ということで、ちょっと、大切なお知らせを最後にさせていただきました。また来週しますけどね。ということで、早速買ってみてください。ということで、今日は以上でございますね。じゃあ皆さん、明日から、かな、ちょうど僕は明後日になるけど、6月に入ります。また梅雨でジメジメしますけどね、一番活動的になる季節でもあるんだろうなと思いますから、夏バテ、飲みすぎ、気をつけて頑張っていきましょう。ありがとうございました。お、ごめんなさい。僕自分の知らせの忘れてた。最後になりますが、フィレンツェとね、バルセロナの勉強会とセミナーの日程、6月21日がフィレンツェ、6月18日がフィレンツェです。バルセロナが6月21日ですね。で、バルセロナの方は、お席があと、本当にもう、人数分埋まったんで、席がね、3席ぐらい増やせるんですって。だから、追加分だけ、お申し込みをまだ取ってます。もうちょっとしたらキャンセル待ちになっちゃう気がしますので、早めに申し込んでください。で、フィレンツェの方は、満員御礼でキャンセル待ちをしてたんで、ですが、キャンセル待ちの方を入れるために場所をね、広いところに変えました。で、結果的にですね、現地の方にすごく協力いただきまして、とても綺麗な、ど真ん中の、四つ星ホテルの会議室を取れたので、そこでやります。ただ、それでも人が増えまして、今、またキャンセル待ちになりつつありますので、忘れてる人はですね、早く言っていただければなと。まあちょっと難しい感じになってきて、まあキャンセル待ちにしていただければと思いますから、申し込んで、おかげさまで非常にたくさんの方とお会いできるので、張り切って挑みたいと思ってます。まあ申し込みは、バルセロナ、ごめんなさい、コンテンツラボバルセロナ勉強会とかね、検索いただくか、フィレンツェ、コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索して申し込みをしてください。